週末インベスター5分でわかる投資アイデア。毎週土曜朝にお届けしている週末インベスター5分でわかる投資アイデア。記事から株が買える投資サービス日興フロッキーの編集部に投資の基礎知識や注目の投資アイデアを聞いていきます。お越しいただいたのは SMBC 日興証券ダイレクト戦略部 e マーケティングセンターの横山敦史さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
このコーナーでは横山さんと一緒に毎週土曜日にヤング層が注目するような話題をご紹介していきます。日興フロッキーについて詳しく教えていただけますか？
はい。日興フロッキーは SMBC 日興証券が運営する記事を読んで気になる会社を見つけたらそのまま買える投資サービスです。旬なニュースをきっかけに関連企業を知ることができたり、普段会うことができない上場企業の社長インタビューなどから応援する気持ちで100円から金額指定で株を買うことができます。しかも D ポイントをお持ちの方なら D ポイントでも株を買うことができます。
では横山さん、本日のテーマは何でしょうか？
はい、今回はですね、9月4日に20周年を迎え新エリアが楽しみなディズニーシーに関する企業を取り上げたいと思います。
ディズニーシーは今20周年の記念イベントをやっていますよね。ミッキーやミニーの新しい衣装も素敵です。
とっても可愛いですよね。さらに2023年には新エリアファンタジースプリングスやホテルの開業など過去最高の2500億円を投じた拡張も予定しています。どんな夢の世界が誕生するのか今から楽しみですね。
そんなディズニーシーを盛り上げる企業ってどんな企業があるんでしょうか？
はい、今回はですね、5社を取り上げました。オリエンタルランド、NTT、明治ホールディングス、キリンホールディングス、花王です。
今回は5社とも知っている会社です。オリエンタルランドは東京ディズニーランドとディズニーシー2つのテーマパークの運営企業ですね。アナと雪の女王や塔の上のラプンツェル、ピーターパンをテーマにした新エリアを準備中とのことで、とっても楽しみにしているところです。
はい、そうですね。ただ今は緊急事態宣言の延長に伴い2つのパークの時短営業や入園者数の制限を9月30日まで延長しています。東京ディズニーリゾートは去年の春以降緊急事態宣言の発令で休業や時短営業がありました。オリエンタルランドは2021年3月期の連結最終損益が541億円の赤字と1996年の上場以来初の赤字になりました。2022年3月期通期の業績予想も先行きが見通せないとして未定になっています。
密を避けながら楽しまなければならないので致し方ないですね。ちなみに足元の株価はどうなっていますか？
そうですね、株価は現在 1万6500 円前後となっています。日本でコロナの感染が拡大した去年3月以降、入場制限の拡大や緩和に合わせて上げ下げを繰り返していました。足元は直近安値をつけた7月30日に比べて 10% ほど上がっています。9月いっぱいの入場制限解除を見込んだ買いが集まっているようです。ディズニーシー15周年の時はゲスト1人当たりの売上高が過去最高になりました。今回の20周年もイベント効果で売上高が増えることが期待されています。
今後の入場制限の緩和に期待したいですね。次の NTT はどんなことに関わっているんでしょうか？
NTT は傘下の NTT ドコモが新しいナイトショー、Believe Sea of Dreams を導入する予定です。本来2021年度中の開始を予定していましたが、時期を2022年度に延期することも発表しています。
なるほど、新しいナイトショーが待ち遠しいですね。3番目の明治ホールディングス、4番目のキリンホールディングスは飲料や食品の大手ですね。先日の日経電子版で明治はマーガリンを10月から値上げするという記事、キリンは免疫機能の維持に役立つ独自素材プラズマ乳酸菌の近代の生産能力を2023年に現在の2倍に増やすという記事を読みました。この2社とディズニーシーはどんな関係があるんでしょうか？
まず明治はメディテレーニアンハーバーにあるイタリアンレストランザンビーニブラザーズリストランテのスポンサーをしています。キリンは豪華客船 SS コロンビアダイニングルームのスポンサーをやっています。いずれも20周年記念のメニューを提供しているそうですよ。
ザンビーニブラザーズリストランテは私も行ったことがあります。ピザも美味しいですし、パレードをゆっくり座って鑑賞できる穴場スポットですよね。5番目の顔は人気アトラクション、トイストーリーマニアのスポンサーですね。
はい。本業では新型コロナウイルス下で落ち込んだ化粧品事業が回復しています。2021年12月期は32期連続で増配を予定しています。Kaoは国内で販売する日用品について2025年までに容器に使うペット樹脂をすべて再生プラスチックに切り替える方針など SDGs を意識した取り組みにも積極的です。
コロナが収束して実際にディズニーシーを含めた東京ディズニーリゾートの入場者が増えてくると、これら関連企業の株価も動くものでしょうか。
オリエンタルランドを除いて、今日ご紹介した4社はディズニーリゾートに関連した売上高という点では全体のごくわずかです。来場者の動きに連動して関連企業の株価が動くということはほとんどありません。
なるほど。でも何かディズニーのファンにとってお得になりそうな株式投資のアイデアってないんでしょうか。
そうですね。優待投資を駆使して実際にディズニーリゾートに行くときにお得になる方法ならありますよ。
ぜひ教えてください。
はい。日光フロッキーの連載仮面投資女子の実態調査という中で年パスを買うほどファンの方が実践しているものがあります。それが関連銘柄をまるっと買うファン株という方法です。
ファン株って何ですか？
実際にディズニーリゾートに遊びに行くときを想像してみてください。舞浜駅の改札を出てすぐ左に見えるもの、斉藤さん何かわかりますか？
そうですね、イクスピアリですか？
そうですね、実はそこに入っている飲食店を買収したのがクリエイトレストランツホールディングスという会社なんです。なのでイクスピアリに入っている飲食店の8割くらいはその優待が使えるんです。またディズニー近辺のホテルではギフトカードやクオカードなども使えるところがあります。そうした優待券を株主優待として提供している名工ネットワークなどを合わせ持つとお得に楽しめちゃうと言えます。
なるほど。ファン株投資、なんだか連想ゲームみたいで楽しいですね。ディズニーのファンの友達にもぜひ教えてあげようと思います。さて、ここからは皆さんからいただいた質問を横山さんに聞いてみたいと思います。まず一つ目は、すでに積み立て NISA の口座を開設しているのですが日光フロッキーでは使うことができますか、という質問です。横山さん、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。最長20年間にわたって非課税枠が年間40万円の積み立て NISA、 便利ですよね。ただ残念ながら積み立て NISA はですね、投資信託や ETF が対象となるため日光フロッキーでは使うことができません。ただ一般 NISA なら使うことができます。フロッキーでは金額指定で株式や ETF、リートを買うことができますので無駄なくぴったり非課税枠を使うことができ、ぜひご活用いただければと思います。
金額指定で買えるというのはNISAを活用したい人にとっては確かに便利ですね。ありがとうございます。続きまして、2つ目の質問です。株価が伸びる株の見極め方はありますか？横山さんが見るポイントを教えてください、とのことです。これは私も気になります。横山さん、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。これはとても難しい質問ですね。というのも株式市場には絶対というものはありませんので、その時その相場によって株の見極め方は柔軟に考える必要があるからです。あくまでも個人的な探し方になってしまいますけども、私は銘柄を探す時に必ず2つのポイントをチェックしています。1つ目は、半年後にその企業の業績は上向きそうかということです。株式市場は常に半年後から1年先の景気を表していると言われています。自分が買おうと考えている銘柄も、たとえ今赤字だったとしても半年後に業績が上向いていそうかどうかをイメージすると、うまく上昇相場に乗れることがあります。
なるほど。半年先をイメージするというのは面白いですね。やっぱり株式相場は連想ゲームみたいですね。
そうなんですよね。 イメージトレーニング自体は誰でもタダでできることですので、どんどんチャレンジしてください。そして私が実践している2つ目ですけども、チャートが上向いているかという点を見ています。いくら自分が業績が上向きそうと感じていても、株価が下げ基調にあるうちは、自分が見落としているマイナス要素があるケースがよくあります。しかし、株価が反発、もしくは少しずつ上値を切り上げている銘柄というのは、自分と同じように半年後にこの企業は良くなりそうと考えている投資家が増え始めている証拠でもあります。この2点をうまく意識することで、株価が上昇しやすい銘柄に出会える確率はぐっと上がるのではないでしょうか。
なるほど。半年後をイメージしながら、同じように考えている投資家がいるかどうかをチャートを通して見つける感じですね。私もぜひ実践してみたいと思います。本日ご紹介した記事を掲載している日興フロッキーのサイトは、チャプター横のリンクからご覧ください。また引き続きコメントや質問をお待ちしております。横山さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。